ッドキャストイベントレポート。この番組はブロックチェーン暗号資産専門メディアの新しい経済がお送りするポッドキャスト番組です。今回は特別編としまして、4月9日に開催されたクリプトエイジジャパンミートアップの模様をポッドキャストでお届けしております。第3回目となる今回は、日本のインターネット黎明期 Web1.2 から Web3 へというテーマで、あるの健数こと古川健介氏、デリーの堀江雄介氏、斜め上の石山隆弘氏、そしてそこに帯田雄介氏と渡辺壮太氏が参加して行われたセッションになっております。一部イベント会場で収録しておりますので、音声が乱れるところもありますが、ご容赦いただければと思います。なおですね、同時に今回3回にわたってお送りいたします。3回すべてのセッションがポッドキャストで配信しておりますので、合わせてそちらもチェックしていただければと思います。それではぜひお聞きください。
じゃあですね、次のセッションを、始めたいと思います。日本のインターネット黎明期 Web1、Web2 から Web3 へという題でですね、まさに日本のネット黎明期から、まあ、作る側でやられてきた方々を、ゲストに。
一人ね。
ちょっと。なんか一人いないですね。
連絡が途絶えました。
メタバースの彼方に消えていただきます。あ、そう、まず。なんで、ちょっと、はい、示させていただければと思います。で、まず、ケンスーさんですね。週末にも関わらずありがとうございます。
ありがとうございます。あるという会社をやっている古川と申しまして、ケンスーというふうにインターネット
で。ゆりさんの紹介をまず飛ばします。
かわいそう。で、2000年ぐらいからウェブサービスとかを作っていたので、要は Web2.0 と言われる前ぐらいの黎明期を経て、Web2.0 時代も経てっていうのを知っているので、まあその辺の話をすればいいのかなと思ってます。はい、お願いします。
お願いします。まず、あれですよね、学生時代こういうミルクカフェっていう。
あ、そうですね。
ページ版みたいな。
はい、まだ SNS とかも存在しない時代だったので、みんな掲示板と呼ばれるところに匿名で書くっていう文化が2000年ぐらい前半で、で、私もそういったサービスをやっていたっていう感じですね。で、当時は、今の Web3 じゃないですけど、かなりいかがわしいものだと思われてたので、まあ、警察沙汰とか裁判沙汰とかが、まあ、めちゃくちゃあって、2000年、2001年は、警察からもう多分100通とか200通ぐらい、書類もらったりとか、裁判も3件ぐらいやったりとかしてたので、まあなんかインターネット自体がそんな感じのアングラな時代のものだったっていう感じですね。
その後、ナナピとか作られて。
そうですね。これは Web2.0 の日本最後の Web2.0 企業って言われてたのがこれで。
そうなんですね。
はい。Web2.0 の最後の方で、モバイルとかソーシャルの波が日本ではまだあんま来てなかったっていう。すごい2007年から2009年って何もなかった時代なので、
はいはいはい、
まあ、その辺の時に起業したハウツーメディアですね。
1.0 の最後か。
2.0 の最後ですね、これ。はい。
なるほど。で、今はあるっていう。
そうですね、あるという会社やってて、今どちらかというとクリエイターエコノミー系の、まあこういうあるっていうサイトとか、まあ、クリエイターさんがなんかいろんな形でお金稼げるようなサービスを作ってたりします。はい。
ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ、次、デリーの。
はい、堀江です。よろしくお願いします。僕は、学生時代に、SFC で1年行かずに辞めてるんですけど、その時の20歳ぐらいの時、21ぐらいの時に起業して、で今、92年生まれなんで、みんなより多分5個とか7個とかそれぐらい上かなと思います。で、元々は、デリーっていう名前があるんで、これ難しいですね。元々ベース、今、コマースサービスのベースの端っこ、オフィスの端っこのワンテーブルだけ借りて、なんとか全員詰め込んで8人ぐらいで使わせてもらってて、このテーブル2万円ぐらいで使わせてもらってたんですけど、ここでフードデリバリーサービスで、Uber Eats が来る前に、Uber Eats みたいなのを作ろうと思って、大学時代に起業しました。で、まあこれ、作ったんですけど、半年ぐらいでもうキャッシュがめちゃくちゃ燃えるサービスなので、これはやばいと思って、畳みました。で、当時はですね、テクノロジーが、進歩してなかったので、僕自身が自分でこれこれどこだ道玄坂道玄坂で、ウーバーイーツって自転車で配るじゃないですか。 配達員に連絡して全員バックれてて、僕が自分で運ぼうと思って自転車通りに行こうと思ったら、全部警察に持ってかれてたんで、僕はここから原宿まで今走ってって、るのをたまたま誰かが撮ってくれたシーンです。
テクノロジーの問題なのか。
テクノロジーが進歩してなかったんで、当時は。
全然スマホとかあったけ
ど。まあ、そういういろんな言い訳が、あるですね。あとテクノロジーが進歩してなかったんで、お金がなかった時はマグロの解体ショーとかで、お金を食いつないで、で、ようやく Web3 の波に、が、こう到来して、まあ、なんか Uber Eats とかが、こう、どんどんできていって、まあ、ちょっとめちゃくちゃな説明なんでいいや、次。はい。で、まあ、その後にですね、まあ、数年ですね、もうお金ない時期が続いて、会社が潰れそうですっていうのが続いて、まあ、なんとかこう、大きいものを作んなきゃいけないと。で、もう本当はあともうちょっとキャッシュ切れるっていうタイミングで、たまたまクラシェルっていうこのサービスが当たって、まあその時はモバイル、まあ、僕らのその2016年ぐらいだったんで、こうブロックチェーンみたいな波もまだそんなほぼ誰も言ってないみたいな状態で、でまあモバイルももうほぼ結構もう2016、17って全部食い尽くされたんじゃないかみたいな時だったんで、もうやることねえなみたいな。本当にもうジャンルなくなっちゃったねみたいに言われてる時だったんですけど、ちょっと最後に滑り込めたかなと思ってます。はい。で、今日はまあ、なんか、よろしくお願いします。はい。で、はい。もっとちゃんと拍手してください。で、家入さんがいなくなっちゃったっていうか、連絡来なくなっちゃったんで、石山さんっていう、ちょうど、昨日発表、おとといか。
おとといですね。
はい。はい、あった。はい。
今家入さんから今都内に着きました。向かいます、
ね。はい。
都内か。
で代わりに石山さんが話してくれるとか、石山さんは Web2 からちょっと Web3 へのこう展開を今図ってる。世界的にも珍しいね。
はい。
綺麗なんで。
頑張って Web2 から Web3 に移行させますんで、皆さんもぜひ続いてください。よろしくお願いします。
何をやってるんですか。
家入という SNS をやっておりまして、でそれが今ぐーっと伸びてきているんですけど。やっぱツイッターとかディスコードとかにどうしても勝ちたいなと思っていたときに、偶然やっぱり Web3 の波が来まして、で、まあ僕たちの思想とすごくマッチするような方向性でサービス進めることができそうだったんで、もう Web3 転換というところで、思いっきり Web2 から Web3 に業態変換して、まあこれからやっていく。で、ちょうど、2月末なんですけど、調達自体は16億できまして、まあここから、引っ張っていけたらいいなと思っているので、まあ、なんとか結果を出したいなと思ってます。今日よろしくお願いします。
なんかあれです。今日、
はい、
みんなずっと2年間ぐらい家にいたから元気ないっす。みんなあんま声とか出なくなっちゃった感じなんですかね。なんかずっと帯も静かです。
ええ、
さっきねちょっと聞こえなかったよ、
うん。
あんまり聞こえなかった。
あ、ほんとですか？
そうそう。
ちょっと声大きめで。
そう、Web2 だと声でかくないと、うまくいかない。
大会嫌
だ。驚きましたけど。
元気めでいきたいと思います。
元気めでお願いします。
はい、お願いします。
なんか Web3 しけてんだ。
Web3 しけてない、しけてないです。みんな元気です。
みんな元気。
はい。
よかった。
よろしくお願いします。なんか、そうですね。まあ、ケンスンさんのまさに本当、
はい、
Web1、Web2 のところを、
はいはい、
こう、この今来てくださってる方が、はい、多分ほとんど結構学生とか、
うん、
まあ、中には16歳、17歳の高校生の方もいらっしゃったりするんですけど、
は
いはい、なんか当時って、その、ケンスさんはどういう形でこう Web1 とか Web2 の
画面を
見ていて、
はいはい、
どういうところにこうワクワクしてた
のか。あ、なるほど。僕、Web サービス作り始めたら本当2000年とかで皆さん生まれてるか生まれてないかぐらいかもしれないんですが、当時でもうインターネットでできることをやり尽くされたって言われてたんですよ。
あ、そうなんですか。
もうないねってマジで言われてて、でその中で、こうニッチな大学受験生向けに作ろうとか、なんかそういったことを僕もやってたんですね。で、2004年ぐらいに SNS がドーンと来て、
はい、
で、SNS が出た2年後ぐらいに Web2.0 っていう言葉が、
はいはいはい、
まあ、流行ったんですけど、はい、まあ、そのぐらいの時に、あ、こんな本名を使って、リアルの、なんでしょう、人物と紐づいた形で人がつながるサービスなんてやっていいんだみたいな驚きがまあ強烈にあって、
はいはいはい、
皆さん全然ピンとこないと思うんですけど、やっぱ当時としてはかなり衝撃的なことがあったっていうのは、その 一つ目に感じた波ですね。
当時って本当匿名で使うものっていう感じですかね。
匿名で使うものでインターネットを本名を出したりとか顔写真出すと危ないって言われてたんですよ、
は
い、殺されるみたいな本当にこのぐらいの感じだったんですでしたね。でその後に多分モバイルの波来るんですけど、はい、まあ覚えてるのはやっぱ2007年とか、
はい、
2008年ぐらいに、まあ、グリーンの田中社長とか、まあ、今 YouTuber で2チャンネルとかニコニコ動画やってたひろゆきさんとか、
はいはい、
今 YouTuber
とかが、これからはモバイルだとか、これからは動画だって言ってんのを、みんな、何言ってんだこいつっていう感じで見られたんですよ。で、あの、田中さんとかも今信じられないかもしれないけど、みんながモバイルでやるようになるとか、
はい、
あのこんな感じで多分一生懸命説明してたんですよね。
あ、そうなんですね。
っていうのがあって、多分2010年、11年ぐらいから、ドーンとモバイルの波が来たっていう、はい、なんかそんな感じの、まあ、来て、あの、体験してた大きな波ですね。
なるほど。なんか当時も今こう Web3 でなんかこう盛り上がってきてるような感じで、こう Web2 が世界を変えるみたいな、なんかそういう盛り上がりって、社会全体とか、もしくは若者の中であったりしたんですか？
Web2 って言ってたんです
か？ Web2.0 って言われてて、日本だと。で、あの、めちゃくちゃ懐疑的でした、みんな。あの、バズワードだとか、今更何言ってんのとか、
はいはいはい、
あの、ブログなんて来ねえよとか、なんか、めちゃくちゃそんな感じでしたね。で、一部の人は、あの、熱狂してて、いや、Google がすごいとか、
はいはいはい、
YouTube はこれ世界変えるって言ってた中で、まあ、割と、あの、みんな懐疑的で、で、意外かもしれないですけど、テレビ局の人とかって YouTube とかああいうネットのやつは、かなりいち早く飛びついて、ネットがで動画を見るようになると思って、2004年から2007年ぐらいまで結構なんか頑張ってた印象あるんですけど、結局来ないじゃんで辞めちゃったっていう人たちが多かった。
うん、そうなんです
ね。イメージありますね。テレビの方が全然影響力あるじゃん。
はいはいはい、はい。
で、結局 YouTube も多分2018年ぐらいにならないと芸能人が本格参加しないので。
あ、そんな最近だったん
ですか？そうですね。だから、あの、テレビ局の人からしてみると、うん、来るって言われてたけど、15年経ってもまだテレビの方がすごいじゃんっていう感覚だったので、おそらく Web3 とかも10年後とか15年後とかに本格的に来るから、はいはいはい、この5年ぐらいで、Web2.0 企業の人が Web3 やって、うん、やっぱ来ねえじゃんって言って、うん、5年ぐらいで撤退するとかは来そうだなと思ってます。
ああ、でもマス広告をインターネットを超えたら、去年とか。
最近です
よ。だから20年ぐらいかかった。
うん。だから、斜め上さんみたいな感じのを見て、うちも Web3 やるぞって言って、撤退するっていうパターンはここ3年5年くらい
で超人気です。にかかってますね。
はい、任せてください。つまり僕が成功すればそのないですよね。停滞という。みんなおえっつって後に続く。僕たちが爆死したらあダメだな。
あの本当にそうなんじゃない。
マジでそうだと思います、ね。なので
本当に大丈夫です。そのプレッシャー上げて、
もう全然もっと来てほしいです。もっと。
一番困るのが中途半端の成功なんですよ。
あ、
うん、あ、そこそこ行ったけど、まあなんかデリーの方がでかいよねとかになるとなんかうんってなっちゃうような気しますね。
うん、じゃあ2年以内ぐらいにこの2倍ぐらいのオフィスに
デリーの上に3階ぐらい、
あ、そう、うん、2フロア2フロア、
そう
俺はもう取ろう
先に。
え、ケイスさんにそうなんですけど、
はいはいはい、
こうケンスさんって、今おっしゃってた通り、はい、こう、波がグワーってきて、それこそうぞうぞにサービスあったと思うんですよね。
うん、
で、その中で、死んだ会社もいっぱいあるし、
はい、
生き残った会社もいっぱい見られてると思う、
はいはいはい。
で、その、Web1 から Web2 の中で、生き残ってきた会社っていうのは、なんか共通点があるんですか？なんかそれは、また、2から3への波なんか行かせそうなことがあるんです
か？ああ、なるほど。はい、一番生き残ってるのはサイバーエージェントだと思うんですけど、うん、彼らの戦略は結構最高発なんですよ。ブログの再後発で、なんか、あの、みんながブワーってブログサービスを作ってた時代があって、なんか、ライブドアっていう会社が昔あったりしたんですけど、の中で、サイバーはもう最後の最後に手を出して、でみんなから超馬鹿にされてて、なんか今更ブログ始めてるよみたいな。でもアメブロでバーンって買ったりとか、まあ、ソーシャルゲームとかもどちらかというと、時代の最先端の人たちがやってる中で、割と後発だったけど成功したりとかしてるので、割とこう、市場ができてから入ってきて成功してるのはサイバーエージェント かなと思ってますね。
それは後発なのになぜ勝てたんですか？
先行する人たちの、失敗とかを見たりとか、あと、アメブロだと、あ、ブログって書いていいんだってみんなが思い始めた時に芸能人にバッて営業かけて、芸能人を連れてきたからメジャー感出たとか。
そんな感じです。それは Web3 でも近いですよね。今ってもう、先発の奴らがもうユニスワップとやってくれてるわけなんで、それをまあしっかり見て、こう、インプルーブ改善どんどんしていけば、これから、今から、例えば DEX 作ってもチャンスがあったりするってことですね。例えば。
全然あると思います。皆さん全然ピンとこないと思うんですけど、Google が出た時に、今検索エンジンなのってめっちゃ言われてたんですよ。最高発だし、あれもう儲からないビジネスモデルって証明されてるし、大学生がちょっと小粋なサービス作ったみたいな。でもなんか精度いいねっていうのが、マジで2000年とかその前ぐらいじゃないですかね。なので、今 Web3 で早くやらなきゃと思っている人たち多いと思うんですけど、意外とまだ早すぎる可能性があるっていうのは感覚的にありますね。
あと、追加でもう一個していいですか？アメリカだと、こう Web1 やってた人たちが Web3 やるんですよ。
はいはい。
それこそ、マーク・アンドリーセンっていう、あれですね、モザイクとか、ね、はい、まあ、イーロン・マスクとかもそうですし、はいはい、あと、ジャック・ドーシーとか、Web1 からこう、来た人たちがすごいやって、まあ、ピーター・ティルとかもそうだと思うんですけど、日本だとなかなか、こう、Web1、Web2 の人たちがまだ Web3 に来てないなと思って、石浜さんがもう、パイオニアだなって感じだと思うんですけど。
川辺さんがステップにやり始めたって聞きました
よ。ああ、川辺さん、川辺さんとか。
ヤフーの、
はい。ヤフーの川辺さんがステップをやり始めた情報が、ちょっと入ってきました。
あと、熊谷さんとかめちゃくちゃね。
ああ。
事業でクリプト系やってます。
そうですね。早いですよね。
GMO ですね。
GMO の、はい。まあ、楽天とかも一応、
NFT
は。NFC。
NFC。
言ったらあれですけど、なので、まあ、あると思うんですけど、全張りはあんま聞かないですね。
そうですよね。小木さんとかから見て、そこの差というか、あります？なんか。なんでですかね。
でもやっぱり結構やっぱり Web3 って本当にグローバルな世界なので、結構やっぱ日本の上の世代の人たちだと、こう、そもそもあんまり英語が抵抗があるとか、なんかこう、そうですね。あとまあ、もう成功されてる方々とかだと、まあね、いきなりその Web3 の世界に、じゃあ海外のカンファレンス行くと、なんかもう10代とか20代の、の兄ちゃんとかに、お前誰だよみたいな扱いされるわけですよ。そこをなんかこう乗り越えてまでやるんだみたいなって、結構ハードル高いのかな
と。あと、まあ日本で言うと、もうすでにこう、ある程度のポジショニング築いてる会社からしたら、新しい波が来るってことを、本当に心から歓迎してるのかどうかっていうのはわからないですよね。だって、こう、例えばヤフーに変わるものが、新しく出てくるタイミングってこういうタイミングだったり、まあ、メルカリに変わるものが出てくるだとか、だからまあ、とはいえまあ、攻めなきゃいけない、攻めなきゃやられる側だから、どこかのタイミングでは出てくると思うし、で、彼らが本気出した時に、ここの人たちが始めてたんだとしたら、100% 化ける。だから、彼らが本気になる前のタイミングしか、その間口が空いてないから、そこがいつなのかっていうのを見極めたら本当に、大事なことかなと思っていて、やっぱり大企業、本気出しちゃう。さすがにやっぱりお金もね。技術力もペイペイ見ててやっぱり驚いたんで、まあ、そういう戦いになる前にいかがわしいと思われてるタイミングが最高です、はいはい、
まあ、それで言うと意外といかがわしいと思われてないのが日本の Web3 な気もしていて、その前の Web2 とかモバイルの方がはるかにいかがわしく思われてた印象はあります
ね。あ、そうなんですね。
偉い人みんな Web3 に興味持ってやりたいなと思ってんなっていうの
は、はい、あ、そうなんです
ね、はい、意外と感じますね。
それって多分 Web1、Web2 の歴史の中でそういうものが来た時に乗っといた方が得ってみんなラーニングしてるからだと思うん
ですね。そうですね。
つまりその波を馬鹿にしてた人たちが、過去、まあ、損してるケースの方が多いから、だとしたら一回乗っといて、片足でも乗っといた方が、早いうちに乗っといた方が合理的だよねっていう。
ちなみに、グルーポンっていうサービスが15年ぐらい前にめちゃくちゃ流行ったことがあって、それもなんか波として多分150社ぐらい日本でも参入して、グローバルだと1万社ぐらいできたんですけど、あと、 なんでしょう、みんなで買うと、
グループ購入。
グループ購入みたいな、うん。あの時もリクルートから GMO からヤフーマンで全部参入して、全員死んだので、なんか、そういうこともありましたね。
なるほど。うん、でもさすがにグルーポンよりも、はるかにでかい波じゃないですか。
でかいですね。
で、グルーポンで、そんな、なんかバトルを繰り広げたのにかかわらず、でも Web3 で本当でももうちょいやれよって思うんですけど、やっぱその、失うものがでかすぎて、とか、
ね、
捕まりたくないとか、税金納めたくないとか、そういうのが、
それはありますね。
勝っちゃったんですか。
グルー、逆に言うとグループをなんであんなに熱狂してたのかが、わかんないですね。すごかったっすよね。
でもまあ、大企業の頃、まあ僕、その、ヤフーの方も、はいはい、まあ状況もわかるし、ベンチャーの方の状況もわかりますけど、やっぱり、彼ら的には一個でもリスクある事業があると、全体に影響が出るっていう可能性も十分あり得るんで、うん、例えば1兆円の利益出してる会社が、あえて先陣を切ってるかというと、多分先陣は切らないけれども、後発でも勝てるとは思っているから、先に若者にやってもらい、うん、後から潰すっていうのが、まあ、常にヤフーとか、今のもう優秀になってるんですよね。
はいはい、
昔の大企業と違って、うん、簡単に若者が勝てるみたいな感じじゃなくて、多分彼らは、カーブさんとかものすごい賢いから、先に行ってもらい、リスクを潰して、行けると思った段階で100倍の資本で戦うみたいな。で、どっちが早いのっていう戦いにもうなっていて、そんなバカじゃないっていう。
そうっすね。確かに。その潰す側の人たちだったっていうか、カーブ、今のヤフーの社長、ヤフー、Z ホールディングスの川辺さんとか、ヤフーの社長の小沢さんとかって、インターネット黎明期に大企業を脅かす側だったので、その感覚が分かってるのは一つありますね。
はいはいはい。めちゃくちゃ怖いんですよ。その、もう、顔とかじゃないですよ。その表情とかじゃなくて、グループ内にいても、僕らは作ったサービスと彼らが作ったサービスが競合したりするんですよ。
はいはい。
で、言われるのが、まあ、勝った方が残ればいいよね。って言われるぐらい、なんか、すごい自信あるんですよね。で、ああ、まあでも、いい市場だったら、1兆円でも叩くけど、みたいな。まあ本当にペイペイで1兆円ぐらい多分、やってるし、年間2000億営業利益赤字出すみたいな。で、ああいうプレイができる、プレイヤーが存在し始めてるってことが、Web1、2の時との大きい違いかなと思います。優秀なシリアルが大企業のトップになった。
そうですね、シリアルなんですよね、ヤフーとかのトップが今、
なんかそこに勝たなきゃいけないんで、みんなが、じゃあ、いつやるかって話で、もう本当に、そんなに多分僕は時間はないと思っているから、彼らはすごい学習速度が速いんで、あの人たちがカンファレンス来て Web3 って言い始めたら、もうカウントダウン始まってます。
今のうちに、それこそ今、学生とか若い人たちだったら、今のうちにもう、海外のそういう Web3 のコミュニティ入り込んでいって、いろんな仲間作って、なんかもう、作り始めるみたいのが、結構。
これでも、ちょっとわかんないんですけど、その、なんでしょう、世代間とかって結構絶妙で、なんか2003年、4年ぐらいにブログ始めてた人って、そのなんだろう、SNS の波からちょっと外れてるので、ちょっとしか外れてないのが、あの人たち超古いみたいに言われるみたいなこともあるので、例えば今 Web3 やってた人たちが3年後に、なんかあの頃の Web3 の人たちだみたいな。
超古いの
があれば、あの人たちなんか頑張ってたよねみたいになるっていう方が結構、もうある、
なるほど。
ありますね。
やばいっすね、お
じさん。なんか0年代の YouTube やってた人たちって、YouTuber になれなかったんですよ、みんな。2004年とか5年から頑張ってたけど、もうめっちゃ古い人たちみたいな。編集も古いし、なんか、ノリも古いみたいな。それはちょっと気をつけた方がいいかも
しれない。常にアップデートしていかないと。
ありがとうございます。
でも今日最も重要なことは、僕こういうところに来て、本当に価値が過去あったこと何回かあって、一個が、SSC の授業の一番最初の授業で、クックパッドの佐野さんが授業しに来て、そこで、クックパッドに、こう、初めて、こう、いろいろ話を聞いて、起業しようと思って、5年後にぶつかるわけです
よ。いい話ですね。すごい。
で、そこの授業に来てた、他のじ、慶応の、日吉の方から潜ってた大竹くんもそこに出てて、彼がその CTO になって、そこの授業に来てた二人が、
やば。
その後3000億になる企業を一瞬で、 あの、いい感じにしちゃって。
そんな授業やっちゃダメですね。
いや、そう。僕はでも、メールも送ってるんですよ。
あ、そう
です。終わった後に、こういうふうに改善した方がいい。
でも、それやんなかったから。
いや、でも、ちゃんと返してくれ。
返
した
んだ。あ、そうそう。だから、佐野さん、すごい、器が大きい
し、器が大きい。
思ったんだけど。だから、ここで、なんかこう、昔はもっともっと、その Web2 の7年前とかは、イベントがものすごくいっぱいあって、ここで繋がって、同士が生まれて、で、前の奴らを倒すんだよね。あいつら倒すぞっていう。
でも多分、倒す敵とすら思われてないと思うんですよね、僕
は。まあそうだね。まあやってるもう、ちょっと
次元が皆さんとね。
違うからね。はい、
多分、もう、皆さんの方が上だと思うんですけど、でも、そういう心意気の同士をここの中でたまたま見つけられるとかってめちゃくちゃ重要だと思うし、なんなら別に日本にいる必要ないから。
うん、
そうですね、
うん。まあ、あとじゃあ、あと5分ぐらいなんですけど、まあ、今結構ケンスーさんとかも、ツイッターとか拝見してると、すごい Web3 見られてるなっていうのは、なんとなく伝わるんですけど、こう、ずっとこう Web1 は別で物を作られてきて、なんかこう、で、かつ、ケンスーさんって結構コミュニティサービスというか、なんかそういう形のサービス作られてきたのが多いのかなと思うんですけど、ケンスーさんから見て、こう、Web3 今どういう形でこう考えられてるのかとか、なんかこう、何かケンスーさんがやるとしたら、なんかどういうことを、
あ、なるほど、
イメージされてるのかとか。
やっぱインターネットの黎明期ぐらいにみんなが思ってた理想のインターネットの形ができるパーツが揃ってきたなっていうのがあって、まあ古江さんとかよくご存知だと思うんですけど、やっぱ楽天レシピさんとかって、このレシピ投稿にお金とかを払うとかやって失敗した事例としてよく言われるんですよ。で、Web2.0 の時って、参加してくれる人にインセンティブを渡したら失敗するみたいなことを言われてたことがあって、
はいはい、
で、なのでインセンティブを上げちゃいけないみたいな、食べログさんとかクックパッドとか、
はいはいはい、
なんかそんな感じなんですけど、はい、みたいなのもちょっと僕おかしいなと思ってたので、
はいはい
はい、そういうのができるようになったのがいいなと思ってますね。で、僕も2010年にやったサービスは、こう、クラウドソーシング、
はい、
はい、あ、すいません、すいません。クラウドソーシングサービスを自分で作って、当時なんかクラウドワークスとかなかったので。
うんうんうん、
で、記事を投稿してくれる人にお金を払って、
はいはい、
メディアを作るみたいなことを、うんうんうん、まあ、やったんですけど、うん、あれもやっぱりちょっとこう、無理やりというか、サービス発展しなくてもこう、なんでしょう。審査が通るギリギリの記事を書くのが一番合理的になるので、サイトとしては全然面白くなくなるみたいなのがあったので、なんかうまい方法ないかな、なんか株とか配れないかなとか言ってたんですけど、なんかそういうことをできるようになったら、面白いメディアとかコミュニティ作れそうだなっていうのは思ってますね。
なるほど。堀江はとかは、堀江さんとかは、そうですね。まあ、僕らも当然、もう、すでにこう、Web3 っていう言葉が、まあ、会社の中で、まあ、じわじわと議論されるようなフェーズにはなってるんですけれども、まあ、とはいえ、僕が、なんて言うんでしょうね、クラシルを作ったことすら後悔するぐらいの大きな波だと思っていて、ああ、作ってしまったから、やんなきゃなっていう思いも今、半分あるんですよね。それぐらい、思いっきりリセットして、やってもいいぐらいの大きい波が来てるってことじゃないですか。
まあ、だから今何もやってない人はラッキーですよね。
そうですね。
うん、めっちゃ思います、
ね。その上で、僕らは、じゃあ今までの材料どう活かすかみたいな話を考えて、こねくり回すわけですけど、まあ、それよりはなんかこう、ネイティブにゼロからできるんだったら、もちろん、もっともっと有利な立場でできるかもしれないんで、まあ、僕らも、こう、このチャンスっていうものが、僕らの世代はなかったんです。モバイルのも端っこしか残ってなかったんで、
うん、
こう、やれることが少なかったんですけど、ここ、今のフェーズってまだ、誰も何も絵も描いてない、
うん、
白紙の状態の上に、こう、新しいものを作れるっていう一番面白いフェーズじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、まあ、アッサーみたいなものができた上にまた新しいものが乗ってくる、どんどんどんどん乗ってくる一番面白いフェーズで、
うん、
なんか、ここで乗んなかったら多分皆さん5年後死ぬほど後悔すると思います。で、
うん、
で、5年後になってみんなあそこに乗ればよかったよねって気づくんですけど、僕だって、5年前に戻ったら、僕もビットコイン絶対買ってるし、でもその時はみんな過小評価してるんで、
うん、
大人が過小評価してるものっていうものをみんなが理解できてるんであれば、もう、ここしかタイミングはない可能性ある。まあ、あと15年とか20年来ない可能性あるんで、うん、まあ、僕も取りに行くし、みんなも取りに行った方がいいから、うん、一緒に頑張っていきたいな。
はい。
はい、
ありがとうございます。
石井は何かありますか？
さっきの、サイバーエージェントさんの例は、大きい企業だからできることで、まあ、僕たちにはできないと。で、それこそ本当にもうここ半年とか1年ぐらいで多分 Windows もう閉まっちゃう。結局 Web2 も、まあ、メルカリ以降はほぼないんですよ。成功事例が。特に 2C だともうほぼないっていうような状況で、もう5年とか6年とかやっても、まあ、あんまりそのバーンと弾けるようなものがないっていうのが事実で、で、Web3 もおそらく僕は、まあ、その資金力がめちゃくちゃあれば、その後 PayPay みたいなものが出てくるってことは、あれると思うんですけど、皆さんがやれるっていう領域だったりとか、資金力で行くと、もうほんとここ半年とか1年ぐらいで、もうチャンスなくなると思ってるので、なんかそれぐらいの気合でやった方がいいなっていうのと、あと、こういう話を僕めちゃくちゃ長いこと多分、新しい経済さんの、最近出た記事でやってるんで、ぜひ読んでください。イエイも含めて。よろしくお願いします。
二つあって、一つ目は、この Web3 っていうのが、まあ暗号資産とかブロックチェーンっていうのが結構バックグラウンドに入ってるって言われますけど、ブロックチェーンって単語ができてからまだ13年とかしかないんですよ。14年とか。だから14年以上ブロックチェーンやってる人は世の中に存在しないわけなんですよ。で、これが、例えば違う領域とかだと、もう専門家みたいな人たちがこう上にガッて行って、もうなんか年功序列で、まあ、明石家さんまが抜けるまでそこは開かないみたいな状態なんですよね。で、そういった意味で、Web3 っていうのが、まあ、一世の世で走り出してる。しかもまだ、インターネットで言う1980、90年代くらい。なので、すごいチャンスだなっていうふうには思うんですが、まあ、それと同時に、皆さんおっしゃっていただいた通り、今後もっと大きな資本が入って、制度とか規制が整った時には、まあ、かなり、こう、難しい、お金で投げられる戦いになってくるので、難しいところになってくるんじゃないかなっていうふうには思います。まあだから今がチャンスだなというふうには思いますね。あともう一個いいのが、やっぱり Web3 の領域って、こうデフォルトでグローバルなんですよね、最初から。なんでこう暗号資産が例えば、ドージコインが三菱、MUFG の時価総額抜いたとか、アスターも今2000億円くらいなんですけど、これとかも一種そのマーケットサイズで、が一個ファクターだと思ってて、こう日本のマーケットでそもそもやってないんで、日本のマーケットでやってるのか、もう世界のマーケットでやってるのか、しかも24時間365日動いてるから結構精神的にハードなんですけど、でやるのかで、結構その額、つく額とかも変わるっていうのはあるんじゃないかなっていうふうには思いますね。なので、こう、Day1 からグローバルで、まあ、若くて体力ある人が多分有意な領域なので、挑戦していく人がどんどん増えればいいんじゃないかなっていうふうには
思います。そこ一番大きいですね。Web2 から Web3 入った時に、その国境の境界線がかなり溶けた感じが、明確にあるじゃないですか。
はい。
もうそれが実はみんなにとって一番大きい可能性がありますよね。トップラインの伸びというか、やっぱり詰まっちゃってるんで、今、こう、どこの会社に、国内で、サイバーですら、そうなってるんで、
ここから。なんか、めちゃくちゃいいなと思うのが、2000年前後ぐらいのインターネットサービスを個人とかでやって成功した人って、やっぱ裁判とか警察沙汰のリスクを負ってるんですよ。だから、誰もやらなかった。で、モバイルとかってなんだかんだ、モバイルのアプリ作って逮捕されるってあんまないじゃないですか。
うん、
なので、大企業とかが強かったんですけど、今の Web3 って税金どうしようとか、法的にどうだろうっていうのがあるから、まあ、この中で半分くらいが逮捕されるぐらいのところでやってもらう方が。
それで言うとね、金融庁から参加お手が来ましたね。
そうですね。まあ、警察さんが冗談だとしても、なんかその、どれだけ、大企業とかで何のリスクを負えないかっていうのを見るっていうのは結構あるかなと思いますね。
確かに面白い。
あ、確かに。
いやでも本当あれですね、4年前とか4、5年前そのクリプト Web3 僕らやり始めた時よく言ってたのが、僕らが生まれて初めてちゃんとレディーな状態で初めて来たでかい波だねって話してて、うん、やっぱりその僕らもちろん Web1 の時は全然子供だったし、Web2 の時もまだ高校生とか大学生の若い時で、なんかやれるかっていうとそうじゃないんだみたいな。だから堀江とかはまさに本当もう最後の最後、滑り込んで Web2 で大成功を今作ってきてるような、もう最後の世代みたいなぐらいかなと思ってて、 なんでまあ今じゃあ高校生でとか今大学生で社会人でとかまあ別に今年齢関係なくこう今ここに来られてる方たちって別にまあそのねハートが若くてなんか Web3 でなんかやりたいなとか思ってる人たちだと思うのでそういうタイミングでこの今この Web3 の波があるっていうのはめちゃくちゃ幸運だなと思っているのでなんかなそうですねここでまあいろんなこう仲間作ったりとかなんかこう学び深めてなんか僕らも引き続きこの業界やっていくと思ってますし、そうですね、なんか一緒に頑張っていきたいなと思ってます。
うん、世代だけはね、どうにもならないけど、
そうです
よね、今、この波が来てるのめちゃくちゃラッキーですよね。
いや、そうですね。
は
い、
うん、はい。
という形で、時間もちょっと過ぎてるので、これで、セッション終わりにさせていただければと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございました。